聖書を朗読いたします。本日与えられています聖書箇所は2箇所ございます。次の方をご覧ください。旧約聖書の創世記11章1節から9節、そして新約聖書の使徒言行録第2章1節から13節になります。お読みいたします。創世記第11章1節から9節。世界中は同じ言葉を使って同じように話していた。東の方から移動してきた人々は、シンアルの地に平野を見つけ、そこに住み着いた。彼らはレンガを作り、それをよく焼こうと話し合った。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。彼らは、さあ天まで届く塔のある町を建て、有名になろう。そして全地に散らされることのないようにしようと言った。主は下ってきて人の子らが建てた塔のあるこの町を見て言われた。彼らは一つの民で皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下って行って直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう。主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけで、この町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱、バラルさせ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからである。新約聖書の使徒言行録第2章1節から13節までを読みします。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして斧のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言って、あざける者もいた。以上です。今朝は、聖霊の働きによって、By the work of the Holy Spirit と題して、青山学院大学宗教主任経営学部教授でおられます高砂民信先生をお迎えしています。先生、よろしくお願いいたします。
先ほど読んでいただきました新約聖書の使徒言行録には、聖霊に満たされた弟子たちがいろいろな他国の言葉で語り出したということが記されています。しかし、旧約聖書の創世記11章に記された有名なバベルの塔の物語は次のような書き出しで始まっています。 11章1節、世界中は同じ言葉を使って同じように話していた。つまり当時の人々は同じ一つの言語で語っていたというのであります。ちょっとこの、ピーテル・ブリューゲル父の方のバベルの塔のスライドを写していただけますでしょうか。ピーテル・ブリューゲルの父の方ですね、お父さんの方ですけども、はい、この有名なバベルの塔、この塔を見ると皆さん何をこう想像するでしょうか。まあ、一説によりますと、このブリューゲルはローマで見たコロシアム、ね、この円形闘技場をイメージして描いた、まあ、そんなような説もあります。あともあれ、このバベルの塔の物語には人間の傲慢さというものがとどまることを知らないものであるということが記されています。人々はレンガやアスファルトを使う技術を身につけました。科学技術が進歩するのは結構なことであります、まあ、けれどもすぐに人間は傲慢になり、天まで届く塔のある町を建設しようと試み始めるのです。その目的は次の3つです。1、偽造物でしかない人間が創造主である神になろうとする。2、名を挙げる、有名になりたい。3、全地に散らされないようにする、まあ、この3つの目的を抱くのであります。まず第一のこの人間が神になろうとする。人間は作られた被造物に過ぎないにもかかわらず、傲慢であり、自らが神になろうとします。あの創世記3章を思い起こしてみましょう。サタンの使いみたいなですね、あるいは象徴とも言えるような蛇が、人間の傲慢さを知っていて、こんなふうにささやきかけ、アダムとエヴァを罪へと落とし入れました。大丈夫大丈夫、それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なんだ。ヘビはそう言ったのであります。神様は人類最初の夫婦であるアダムとエヴァに、エデンの園にあるどの木から木の実を取って食べてもいい、しかし園の中央にある木の実、それだけは取って食べてはならない、死んではいけないからと命じました。しかし蛇は、大丈夫、死にはしない、それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなる、そしたら神様困るだろ、だから食べちゃいけないと言うんだよ、食べてごらん、あんたら神と同じ存在になれるよ。そういうふうに蛇はアダムとエヴァを誘惑したのでありました。まあ、ここには偽造物に過ぎない人間が創造主であろうとする、神と等しい存在になりたい、そういう傲慢さが現れています。また二つ目は、名を挙げる、有名になってやりたい、まさに傲慢です。そして三つ目は、全地に散らされないようにするということ。神様が人間や動物を作った時に何と言われたでしょうか。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、こう神様は言われた。その神の祝福を拒否する、それが全地に散らされないようにするということであると言えるのではないでしょうか。ある意味で孤立に対する恐れ、そんなようなことも言うことができるかもしれません。この都市に人々が住む、まあ、日本でいうと東京一極集中なんていうことが問題にされますけれども、本当にこのバベルの塔の物語、 常にシンプルな物語ですけれども、いろんなことを私たちは思うのであります。主なる神はその人間の傲慢を打ち砕きます。かつて大洪水を起こすことによって罪ある人間たちを地上から拭い去ったということが、あのノアの箱舟の物語に記されていましたけれども、その後神はもう二度と全ての生きたものを滅ぼさないと誓われたのであります。そこで塔を破壊するという手荒な方法によるのではなく、異なる仕方で人間の傲慢を打ち砕いたのでありました。それは彼らの言葉を混乱、バラルさせ、意思の疎通ができなくなり、そして人々を全地に散らす、こういう方法だったのであります。科学技術や知識も自分の名誉や利益のために使うとき、大きな災いとなる可能性があります。しかし、神様を愛し、隣人に仕えるという思いを持ってそれらを用いるとき、世界や人類にとって大きな利益となるのであります。さて、教会の暦によりますと、本日はペンテコステ、すなわち聖霊降臨日です。あのスライドで、エルグレコの聖霊降臨を映し出していただけますでしょうか、ね、この有名なエルグレコが描いたこの聖霊降臨という、ね、絵であります。使徒言行録2章にはその時の様子が詳しく記されていて、先ほど読んでいただきました。このペンテコステと先ほどのバベルの塔の物語は深いところで密接なつながりを持っているのであります。皆さんはこの使徒信条という信仰告白をご存知でしょうか。この使徒信条という有名な信仰告白では、教会を聖霊の項目の中で告白しています。使徒信条ではこの三位一体に従ってですね、父なる神について、そして子なる神イエス・キリストについて、そして聖霊なる神について告白してるんですけども、その聖霊の項目の中で教会のことを告白しているのです。それはつまり、教会をお立てになったのは聖霊なる神の力であるということであります。ペンテコステというのは教会の誕生日とも言われます。神様は私たちを教会に集めてくださった、そしてそのことによって救いの業を成し遂げてくださったのであります。この使徒言行録2章のところを見ますと、この五旬祭の日が来てと記されています。五旬祭というのは杉越の祭りやカリオの祭りとともに、ユダヤ教の三大祝祭、三つの大きなお祭りの一つであります。もともとは小麦の収穫を感謝する祭りであったようですけれども、紀元70年のエルサレムが陥落した後、シナイ山において十戒が与えられた日、そう考えられるようになりました。まあ、そうした特別の日に聖霊が弟子たちの上に下ったのです。旧約で十戒が与えられたのに対し、新約では聖霊が与えられる、こういうつながりがあります。この日、エルサレムには離散している遥か遠い国々からおびただしい数のユダヤ人たちが集まっていました。神様は奇跡を天下に知らしめるためにこの特別な日をお選びになったのです。祭りの後、この奇跡ですね、聖霊が下り、弟子たちがあらゆる言語で語り出した、その奇跡を目の当たりにした人々はそれぞれの場所に帰り、この大いなる出来事を語り伝えたことでありましょう。 聖霊の霊、ギリシャ語ではプニューマという言葉ですが、これは風という意味を合わせ持っています。聖霊は風のように自由に活動します。私たちはこの聖霊を見ることはできません。しかしこの家の中にいてですね、外でこう風が吹いていると物が飛ばされたりする、そういう現象によって、ああ風が吹いているなということに気づくのです。そして私たちは聖霊の力が実際に働いておられることを、出来事を通して確認することができるのです。聖霊降臨は復活されたイエス・キリストによってすでに約束されていました。イエス・キリストはこの使徒言行録1章4節から5節、また8節のところでこんなふうに言われました。天へと帰っていかれる直前ですね、イエス・キリストこう言われました。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。続いて8節です。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで、私の証人、証人となる。イエス・キリストはこう言われたのです。エルサレムを離れず、こう言われました。エルサレムを離れず、あなた方はとどまっていなさいというのです。エルサレムとは、どんな場所でしょうか。それは、イエス・キリストが逮捕され、十字架につけられた町であり、イエス・キリストが十字架につけられたあのゴルゴタの丘はエルサレムにあります。弟子たちからすれば、エルサレムというのは自分たちも捕まりかねない危険な場所であると言えるのではないでしょうか。しかし弟子たちは主イエスが言われたように、そのエルサレムにとどまり、一つになって集まっていたのです。かつてイエス・キリストは言われました。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。そしてこの約束は現実の出来事となるのです。主イエスは聖霊が下るという形で弟子たちの中に居続けてくださるのです。この集まりは最初、主イエスを裏切ったあのユダを除く11人の弟子たち、そして主イエスの母マリアをはじめ数人でした。ここにも描かれていますね。しかし次第にその数は増え、120人ほどの群れとなっていったと使徒言行録1章15節には記されています。一つ思いとなって真剣に祈る姿が周囲の人々を感化し、大勢の人々が集まってきたのである。主イエスの約束を固く守り続ける教会の姿の原型がここにあると言えるのではないでしょうか。彼らは聖霊がいつ下るかは知りませんでした。しかしその日がいつ来ても良いようにひたすら祈って準備していたのです。聖霊は何の準備もないところに下ったのではありません。イエス・キリストの約束を信じて守る人々のところへと下ったのであります。聖書はその時の様子を、突然激しい風が吹き、炎のような舌が一人一人の上に下ったと記しています。風とは神の霊を象徴しています。旧約聖書のエゼキエル書37章10節には、この主なる神が枯れた骨の中に霊を吹き込むと生き返ったということが記されています。それと同じように神の霊が力 力を持って使徒たちの上に臨んだということを意味しています。炎も神の臨在を表し、聖霊の力を象徴しています。炎はすべて古いものを焼き尽くし、すべてを新しくします。聖霊降臨によって全く新しい時代が始まったのです。また舌というのは語る力です。このエルグルグレコの絵を見てもですね、この炎のような舌が弟子たちの上に下ったところがあります。この聖霊を受けた弟子たちは福音を力強く語るものへと変えられていったんです。神様は福音を全世界の人々に告げ知らせるために分かれた舌をお与えになりました。それはいくつもの言語を与えたと言ってよいでありましょう。しかし弟子たちはいろいろなあらゆる言葉で語るんですけれども、語っている内容は一つなのです。キリストの福音に預からない国民が一つもないように、さまざまの分かれた舌を神様は弟子たちにお使わしになりました。ここには異邦人をも招く神の大きな愛、すべての人を包み込む神様の広い愛が記されていると言えるのではないでしょうか。スイスのジュネーブで宗教改革をしたジャン・カルヴァンはこんなことを言いました。主なる神は弟子たちに聖霊を目に見える形でお与えになった。それは神の恵みがたとえ目に見えなくとも教会に与えられていることを私たちに確信させるためである。カルヴァンはこう言われたのであります。つまり教会こそ目に見えるこの目に見えるこの神のこの形で、神のですねプレゼントである。本当にこの神は聖霊を目に見える形でお与えになった。そして教会を通してそれは示されるということである。主イエスの約束は思いもよらない仕方で実現しました。聖霊が語らせるままに弟子たちは他の国々の言葉で話し出します。世界中の言葉で話し出すのです。聖書は世界中の言葉に翻訳されています。まさに主イエスの御言葉が実現したと言えるのではないでしょうか。約束の聖霊を受けた弟子たちは言葉や文化、人種や国境を超え、キリストにあって一つ、ここに教会が誕生するのであります。聖霊に満たされた一同は、国々の言葉で語り出しました。創世記11章に記された、あのバベルの塔の箇所において、神様は人間の言葉を混乱させ、人々を全地に散らされました。しかし神様は今散らされていた人々を一つの祝福された状態に回復させ、彼らが福音の言葉によって一致するように導いてくださったのであります。イエス・キリストの約束を守り祈っていた使徒たちの上に聖霊が下り、教会が誕生しました。そして神様はこの出来事を通し、すべての人が福音の言葉によって一致するよう導いてくださったのです。聖霊は救いの御業を完成させる。よって聖霊を祈り求めることが私たちにとって重要なので、一同は、それはそこにいるすべてのものがということです。子は子でありながらそれらが一つにされている一体性ということです。いろいろな国の言葉で語ってもその内容は一つ、十字架につけて殺されたイエス・キリストは復活された、よみがえられた、このことを人々は大胆に力強く語り始めたので、そしてここに教会が誕生したので、 キリストの福音はそして全世界へと述べ伝えられます。今日3人の兄弟たち、主にある兄弟たちがこの契約宣教協会の会員となられました。本当にさまざまな国籍を持つ方々、キリストの福音が全世界へと述べ伝えられたことの証であると言えるのではないでしょうか。で、皆さん、先週の水曜日5月24日は何の日だったかご存知でしょうか。それはプロテスタントのメソジスト教会、そのメソジスト派のルーツであるジョン・ウェスレーという人が改心をした記念の日であります。私が仕える青山学院大学はこの正門メインゲートを入ってすぐ右のところにですね、この大きな銅像が立っています。聖書を持ってこう大きくこう手を広げている、それがジョン・ウェスレーですね。私は以前、あの銅像誰かみんな知ってるよねって言った時に、知ってるよイエス様でしょと言われてびっくりしたんですね。で、あ、これは本当に一から教えなきゃいけないなとこう思いました。あの聖書を持ってこう手を広げている方はイギリス人のジョン・ウェスレーというね。このメソジスト教会というのは今やプロテスタント教会を代表する大きな教派デノミネーションの一つです。そのルーツとなるのがこのジョン・ウェスレーという人なんですね。で、このジョン・ウェスレーという人は弟がまたチャールズ・ウェスレーといってたくさんの賛美歌を書いた有名な人です。兄弟揃ってですね、このジョンとチャールズ、伝道に貢献したウェスレー兄弟ですけれども、このウェスレー兄弟、若かりし頃ですね、本当にこの伝道の意欲に燃えてこのアトランティックシー、大西洋を渡ってイギリスからアメリカに行くんです。そしてこのアメリカのジョージアにですね、福音布教協会の宣教師として、渡り、そしてこのアメリカで伝道するんです。このあのジョン・ウェスレーですから、さぞや偉大なこの伝道の成功を収めたんだろうなとこう思うかもしれませんけれども、アメリカでウェスレーは非常に苦戦するんです。伝道がうまくいかない、さらに大きな失恋を経験します。弱り目にたたり目、泣き面に鉢と言いましょうかね、このダブルパンチをこう受けたような思いで本当にがっかりして失意どん底の中、ウェスレーはイギリスに帰国するんです。それからというもの、ジョン・ウェスレーはこの苦しい日々が続きます。自分は本当に救われているんだろうか、こんな私にキリストの福音を述べ伝える資格があるんだろうか、神の愛、キリストの福音を述べ伝えなさい、それは私が勝手に思い込んでいることなんじゃないか、私にそんな資格が資質があるんだろうか。ウェスレーは繰り返し繰り返し、来る日も来る日も自問自答し続けるんです。そんなある日、ある友人の勧めでイギリスのロンドンにあるアルダースゲート街、ここで行われる集会に参加します。それが1738年5月24日のことであります。救いの確信を持てなかったジョン・ウェスレーでしたけれども、このアルダスゲート街の集会の時に司会者がですね、あの宗教改革をしたマルチン・ルターが書いたローマの信徒への手紙の序文というこの本を朗読したんです。その本が朗読されている時にウェスレーの心は不思議に熱くなったとこう言われています。彼は I felt my heart strangely warmed と書いてるんですね。私の心は不思議に熱くなった。それは宗教改革者の中心思想である信仰義人というものを本当の意味で確信した、こういうことができるでしょう。本当に 真面目で敬虔な上すれですから、もう非常にハードルが高いんですね。本当に自分が救われるためにこの正しくあろうとする。しかし人間は行いによるのではなく信仰によって義と認められるのだ。このパウロの言う信仰義人を本当の意味で再発見したと、こう言っていいかもしれません。宗教改革者の中心思想でもある信仰義人を確信したのでした。それからというもの、ウェスレーは本当に勇気と希望を抱いて、力強く大胆にイエス・キリストを述べ伝えるものとなりました。彼の有名な言葉に、The world is my parish. 世界は我が教区、そういう言葉があります。特定の教区に限定されず、すべての人々に伝道する。まあ、そのことから、ウェスレーは馬の背中に乗って長い伝道の旅を続け、あらゆる場所で御言葉を述べ伝えたと伝えられています。ジョン・ウェスレーは87歳で亡くなりました。当時といえば、当時からすると長寿と、ね、言えるかもしれませんね。その時の臨終の言葉は、最も素晴らしいこと。それは、神様が私たちと一緒にいてくださるということだ。この言葉であったそうです。神様がどんな時も私たちと共にいてくださる。それが最も素晴らしいことである。この言葉がウェスレーの人生における最後の言葉だったと言われています。そしてウェスレーが亡くなった後、メソジスト教会は彼が失敗したと思ったあのアメリカにおいて大きな発展をし、そして一大勢力となっています。そしてアメリカメソジスト監督協会から派遣された3人の宣教師たちによって青山学院の礎が築かれた。そしてまたこのメソジストという協会は日本においてもプロテスタントの三大教派の一つとなっていくのです。アメリカの合同メソジスト教会だけじゃなくてカナダメソジストとかですね、いろいろとこあります。メソジストの宣教師たちは日本に来て活発な伝道を各地で行いました。青山学院をはじめ兵庫県にある関西学院、また北海道の函館にある居合学院、また青森県にある弘前学院、九州長崎の活水学院、あるいは福岡にある福岡女学院、まあ、こういった多くの学校をこのメソジスト派の宣教師たちは建てたんです。ちなみに福岡にある西南学院、このバプテスト教会の宣教師が建てた学校ですね。一見人間の目から見れば失敗と思えることが実は大きな前進となる。私たちはそのことをウェスレーの生涯を通し聞くことができるのではないでしょうか。ウェスレーは若き日、伝道の意欲に燃えてアメリカへと旅立ちました。しかし伝道はうまくいかず、失恋も経験し、失意の中、母国のイギリスへと帰国しました。ウェスレーは自信を喪失し、自分には福音を語る資格があるのだろうか、自分は本当に救われているんだろうか、そう思い悩む日々を過ごしました。けれども失敗と思えたあのアメリカにおいてメソジスト教会はその後大きな発展を遂げたので、このように聖書を読むと神様の不思議さというものが満ち溢れています。私たちの人生にも時として厚い壁が立ちはだかっているように感じられることがあるのではないでしょうか。しかしその向こうには大きな道が開かれている、そのことを信じたいと思うのです。失敗を恐れず与えられた課題と向き合い遂行していく。神様は必ずやどんなに時間がかかっても報いてくださる。 そのことを信じ、与えられた課題に真摯に取り組む私たちでありたいと祈り願います。お祈りをいたします。愛と恵みに飛びたもう救い主イエス・キリストの父なる神様、皆を心から褒めたたえます。ペンテコステの日、3人の新しい主にある兄弟たちがこの教会の群れに加えられました。感謝をいたします。どうか聖霊の息吹が一人一人の上に降りかかり、そして本当にいつの日かあなたを、また御子イエス・キリストを信じ受け入れる、そのような日が来ますようお導きください。この契約宣教協会の働きの上にあなたの祝福がいよいよ豊かに注がれますように、言い尽くすことのできない感謝と願い等を主イエス・キリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。